皆さんこんにちは。普通は立ってやるんですけど、なんかここに椅子があるんで、あの座って、立っても、立った方がもう本当は先生は楽なんですけどね。では立って、お話しいたします。静岡産業大学っていう名前聞いたこと皆さんあります？ああ、よかった。やっと名前知られるようになりました。今から、10年くらい前から12、3年前に、藤枝駅でタクシーに乗って、静岡産業大学に行ったら、どこにあるんですかって言われたことあるんですね。そういうような小さな、大学なんですけども、最近ですね、いろんなところから声かけられます。この間は、京都の、立命館大学から、立命館大学の学長総長幹部に話をしてもらいたいって呼ばれました。でその時の私の挨拶が駿河湾のしらすみたいな大学ですとで、皆さん方の大学はクジラみたいな大学、まさにシラスのような大学なんですけども、シラスってのは美味しいですよね。産業大学も美味しい大学です。で今小さいけどもいろんなところから声をかけられています。それはどうしてかっていうと、我々はですね、よその大学の真似をしない。日本で最初みんなと同じことはやらないっていうことがモットーなんです。で、これは実はね、経営の基本なんです。で、今日はなぜそういうことが必要かっていうことをアジアの問題からお話していきたいと思うんですね。実は私今日来る前に、今日企業ガイダンスってのやって、学生の就職の世話をね、やるために、企業ガイダンスってやって、多くの会社の方が大学へお見えになってて、学生もそれなりの準備してきたんです。だから今日大学の学生はみんなね、なんか、いわゆるリクルートルックっていうのを着て、お行儀よく来てるわけです。で、それ見てね、あ、これはダメだねと。みんな同じだと、これじゃ。うちだけのね、違うリクルートルックのよく作れって、出てくるとき言ってきたんです。考えたらどうか。で日本人ってのはね、みんなと同じなの大好きなんですよ。だから日本中どこ行ってもみんなリクルートルックで歩いてるんです。で、会社もね、ずっとそうだったんですね。みんなと同じものを作る。同じようになりたい。簡単に言うと、例えばテレビなんかみんな同じですよね。で、同じものを作るとどういうことが起こるか分かります？値段競争です。で、なんで皆さん値段競争するかっていうと、みんな同じものを売ってるからなんです。同じなら違ったものをね、値段でやるんです。で、一番分かりやすいのはガソリンですね。ここでガソリンスタンド経営していらっしゃる方あるかもしれませんけども、ガソリンってのはどこで買ってもあれ、みんな品質は同じ。レギュラーの品質はきちんともう最高に厳格に規定されてますから、どこで買ってもいいんですよ。だから同じもんだから安い方がいいですよね。だから値段競争をみんなどんどんやっています。牛丼、同じような牛丼作るとどんどん下がって、とうとう吉田屋の牛丼も270円になっちゃった。みんなそうなんですよ。同じものを作って同じようになってくると値段下がるんです。で、実はそれがますます加速するよっていうのは、これからの日本の経済で、ものすごく世の中変わってきたってことを最初だからお話したいんですね。ほとんどの方はね、変わってないと思うんだけども、今や日本は大転換期にしてるんです。私はずっとそれをいいか続けてきてるんだけど、変われないとみんな潰れてる。どういう大転換期が来てるかっていうと、一番の大転換期は長生きするなと。で、高齢化社会じゃないんです。 これはね、あのマスコミだとか政治家のね、あの責任ですね。こんな言葉使い出しての。あの日本、世界で最初に日本人がやり遂げた偉業はね、長寿化なんですよ。みんなこれだけ頑張って、世界中でノーベル賞みんなでもらっていいのは日本人だけでね、長寿化社会だった。だ長生きしてる。で、皆さんは、ご存知ですよね。昔は55歳で死んでたの、戦争終わった頃。戦前はね、大体昭和の初め、明治の頃は40代くらいで死んだんですよ。平均すると。で、その大きな理由っていうのは実は、お産の時亡くなったの。今皆さんのお隣で、これ今日は女性の経営者ですから、三十訓熱なんて言葉知ってる人います？三十訓熱。あの、お産の時に熱を出して女の人が死んじゃったんですよ、みんな。今ないですよ、ほとんど。でもね、まだこれあるんですよ、その国行くとたくさん。で、これどうしてかというと、みんな一生懸命科学技術、医療、衛生やって、世界で誇れるようになった。で、それを忘れてね、高齢化社会で大変だ、世の中暗いなんて思ってる人がいるけども、そんなことはない。で、なんで高齢化社会っていうのは素晴らしいかっていうと、日本人が一番手に入れたのは時間なんですよ。一生涯使える時間っていうのはすごい量が増えた。世界で一番、金持ちだけじゃなくて、時持ちになったのは日本人なんです。一生涯使える。時は金なりしたでしょ？本当は計算したらすごい量の時間も、と。55歳で死んでたから終身雇用だ。80歳までね、生きる。90歳まで生きるんだったら、どのくらいの仕事ができる。みんな定年制なんてやってるからいけないんで、あんなもんやめちゃえばいい。そのくらい働き方の転換も必要になってきた。働き方。仕事の仕方。働くって意味が変わってきた。働くってのはどういう意味ですか？って言うと、みんなお金稼ぐためって。いや、そういう考え方もあるでしょう。だけど、ゆっくり働くっていうのもあるんじゃないか。だって90までだったらいろんなことできますよね。仕事の仕方も変わってくる。そういうことで大転換が始まるんです。今までは早く死んだのに長く行くわけだから。で、これは、今までの日本の社会では考えられなかったと。だけど、いまだにね、古い考え方で経営もやってるんですね。だから、定年退職なんてやってる会社はね、古いんですよ。世界であんなことやってるのは日本人だ。先進国で定年退職やってるのは日本人だけど。もう何回も私は労働省のお役員で喧嘩してたら、やめてくれて。あんなことやってるから、日本の人は元気が出ない。でも、こう言うとね、経営は そんなこと言ってられない。それはそう、古いやり方やってるからね。じゃ賃金の制度、これも変えればいい。ただ、明日から変えるのは大変だから、これから考えていかなきゃいけない。それは他の意味にも、実はこのアジアの問題とも関係ある。もう一つね、大きな問題っていうのは人口減少。少子化ではないんですね。この中で少子化で困ってる方いらっしゃって、手を挙げて。女性の方で。ないんですか、誰も。少子化で困ってる。少子化で大変だ、大変だってよく言いますね。合言葉みたいに。誰もいない。高齢化で困ってる人は。ああ、どうしてですか？それあったらね、知りたいんです。実は研究してるんで。私、長寿化社会の研究ってのずっとやって。でもずっと調べて困ってるって人聞いたことないんです。ほとんどないんです。例外的に何人かいますよね。でもそれは今日聞いてみると、介護だとかね、医療の問題ですよ。でもみんなね、心ではね、長生きできてよかった。そう言ってる人多い。少子化もね、実は、ようやく日本の人口が増えなくてよくなった。っていうかは知んないけど、この中で皆さん学校ね、 朝組とか午後組なんて経験したことある人いません？私くらいですよ。小学校行くのに、今日は朝組だよ。午後組だよってあったんですよ、昔。それなぜかというと、子供の数が多すぎちゃって、学校は足りないから、今日は午前中、この午後組。今そんなないですよね。だいたい教室はもう溢れるようにいて、入れないくらい。今日は欠席が多くてよかったね、なんて言ったくらいですから。今、ね、もっと少人数教育やろうって。いい教育ができるようになったんですよね。それから食べるものだってみんなで分けてたんですよね。だから子供を大事にしなかったの、あんまり。だから本当ひどいのは戦前ですよね。子供を売ったり買ったりしたんですからね。なんかよその国は人権無視なんて、日本は最初それやったんです、昔ね。東北地方なんてみんなそれやってたんです。昨日もね、あるとこ行ったら、昔は良かった。今の日本は良くない。だからいつ頃は良かったの？悪かった。いや昭和とかの初めの頃は日本はもっと良かったですっていうか、あんた昭和の初めの頃って日本人っていうのは子供売ってたんだよって言ったらびっくりしちゃったんですね。みんな忘れちゃったって。大不況期でね、食べるものなくて、でしょうがなくて、あのベトナムだとか中国とかからお米買ってたんです。だから子供はどんどんどんどん増えちゃってね、貧乏人の子だくさんって言ってたんです。で今ようやく人口を抑えることもできたんです。この中で皆さん記憶あります？家族、三次制限って言葉を覚えてらっしゃった方ありますよね。そういうの言ってましたよね、昔は。三次制限って、それからもっと言ってたのはね、モダンな言葉ではね、家族計画って言ってたんですよ。一緒体は二人がいいとかね、三人がいいとか言ってやってたんですよ。それをいつか忘れちゃって大変な少子化だなんて言ってるのね。実は、しかし、大変ではないんだけども、社会の構造は変わるんですよ、考え方。要するに少ない人、今までは増えることが前提で、いろんなことやったけど、減る前提になってくるから、いろんなこと変えない。でも、悪くないんですよ。世界で初めて日本人が人口抑制に成功したんです。言わないだけです。中国でもインドでもですね、私は学者同士で話し合いで一番困ってるのは人口が増えることなんですよ。もう中国の学者、中国の人たちが私といろんな話をしたり、インドの人が話してる、私よくインド政府なんかに頼まれて、昔インドよく行ってたんですよ。最大の問題ってのは人口をどうやって抑制するかなんです。みんなが生まないようにして、そして少ない人口で社会を上手に維持するにはどうしたらいいかっていう。中国も同じですね。中国の今抱えている最大の問題は、いよいよアジアの問題入りましたけど、人口が増えて困っていることですよ。で、私は中国の、学者、政治家と話すると、いつも私に聞かれるんです。私は経営学の学者。どうやったらこの14億の国民にきちんと食事を与え、生活を保障し、かつ、うまく統治できるだろうか。私が県立大学にいた時に、私の、研究室に、わざわざ中国から派遣されてた学者がいます。そういうことを私のもとで研究しなさいです。日本、だから人口をどうやって抑制しようかっていうんで、中国で始まったのは一人っ子政策ですよ。未だにありませんよね。だから中国も実は高齢化が進み出すんですよね。子供一人っ子政策、少子化問題ってのが起こるんです。で、中国の女性たちも一人っ子で結構です。これ以上見たくない。調査するとみんなそういうに答えてるんです。で、インドも同じで、実はですね、アメリカの学者でノーベル賞を取ったシュースっていう学者がいます。その人はそれを予言して、インドにおける人口問題というのの研究をして報告を書いてるんですが、その人はインドの社会でも人口減少が始まっていると。それはね、インドの、教育を受けた、お金があって教育が受けて情報を持っている社会層、そこではもう子供が2人とか3人、 で世界中全部実は同じような現象が起き始めてる。だインドも実は基本は政治家は社会にいるときはみんな自慢して言いたいから人口増えて経済発展、このとこでは人口は大変、皆さん方が人口増えてるとどの辺どのぐらい大変かってのはケロイと日本人忘れちゃったんです。で昔は人口が多すぎて電車は混んで混んでも混んで、ね、東京に住んだことある人います戦後。私は学校行ってましたからもう乗れないんですよね。私は静岡県に二十何年前に県立大学した時に静岡の JR の中で転んでみんな笑われたの。東京と同じだと思って急いでわーって走って乗ったんですよ。誰も乗ってないんですよね。東京でそうやってなら乗れない、混んでるから人口が多すぎちゃって、ようやく最近ね減ってきましたよ。で忘れちゃってね、なんかかんか言うとすぐなんか大変だって言うんだけど、実はそうじゃなくてこれから良くなる。プラス発想を変えなきゃいけないんです、ビジネスの分野でも。ここでアジアが実は同じような傾向にあるんです。だけどアジアっていうのはもしかすると同じように変更してるけど日本と違いますね、変わり方。日本はまだ発展と、アジアは発展途上国なんです。で一番発展してるのはもしかすると中国とインドですけど、まだインドネシアもベトナムもみんなどんどん出てきます。でアジアってどっからどこまでだって皆さん思ってます？そんなに広いのか、アジャパーって言うんですよね。そのトルコからこっちですから。パキスタンもアジアなんですよ、あれ。そうでしょ？パキスタンだって。インドネシアも、最近はオーストリアも俺もアジアの一部だって言い出したんですから、ニュージーランドって。で、どのくらい大きいかっていうと、世界の経済力の約半分は、そのこれからアジアにあるわけですね。もっと伸びると思います。で一番簡単に言うと中国の人口、インドの人口から見ると確かに総経済力は大きいですね。もう大きくなってきます。でアジアはものすごい勢いで出てきて巨大な市場がですね日本のために生まれてきた。皆さん方が利用するように。で、なんでそういうかというと、アジアの中で日本だけが飛び抜けて違うんです。アジア諸国と。ちょっとどうですか？皆さんも昔飛び抜けてよかった。アメリカへしょっちゅう買い物行ったり、ヨーロッパへ買い物行ったでしょ？今行きますよね。で、飛び抜けた差ができてくると、実は我々は優位に立って大きな市場を手に入れたことなんです。大きいものから小さなもの。だから皆さんの未来は明るいですよ。それしかも長生きするわけでしょ。だからじっくりやって、うんとガマちゃんと儲ける。そういうチャンスが来たんです。だけどどうやってやるかっていうのは実は大きなテーマですよ。アジアの、アジアは急速に伸びていますよ。で、よく皆さん聞かれるように、伸びているところはどこかっていうことはよく考えてますね。よくね、アジアでは、じゃあアジアってどこ？アジアのどこなんですか？って考えなきゃいけないんです。どこがいいのか。これは皆さんの研究家です。私たちの大学の学生に中国からたくさん学生が来てます。ね。中国は巨大な市場だってよく経済学者は言うんですよ。それは、そう、全部言えば OK だよ。どこですか？と大抵、浙江省。浙江省はどこですかって聞かないと思うんです。じゃあ誰なんですかって。そのくらい中国が大きい。だ中国って分かんない、どこだか。だから中国で何とかっていう時は中国のどこですかって言わなくちゃいけない。例えばアジアはそのくらい大きくって、実はですね多様化してる。私はアメリカに長く住んでたので、皆さんもアメリカの経験がおありの方多いかと思いますが、アメリカではってのは一番危険なんですね。だから私はよくアメリカではの神って言うんです。アメリカではっていう人をね、アメリカって分かんないんです、どこだか。だから私はアメリカの説明するときは、アメリカで私が住んでいた地域のどこどこではってこう言うんです。でもアジアの場合はもっとそれがあります。で、特に中国市場、インド市場をもしアジアの次の市場と考える方は、そういう危惧をしてください。 分かりやすく言うとね、私たちの大学に福建省アモイというところから来ている学生がいます。上海浙江省から来ていたみんな言葉が通じません、お互いに。日本人だったらまあ青森の人とね、鹿児島の人と会ったってなんとか通じますよね。彼は通じないんです。だからどうやるかっていうと、しょうがないんで北京語、マンダリン、標準語と称するものを使って喋るんだけど、アクセントでバレてけなされたり見下されたりするから、できるだけ喋れない。面白いですね。風習は違いますよね。食べるもんだって違うし、考え方だって。だからそのくらい違いがあるんだっていうことを、まずアジアを考える場合考える。それはアジアは多民族、多様な文化、多様な歴史を持ってるんです。で、広くて、そして人口がたくさんいて、みんな違う。静岡だってね、この東中西なんてしょっちゅう騒いでるくらいで、民族だけだって50は民族、中国あるんですよ。浙江省っていうとこがあって、静岡県一生懸命やってますけども、浙江省の人口って4000万から7000万くらいいるんですよね。そうでしょ、カメラ。静岡県400万です。私も時々浙江省なんか行きますけど、浙江省だってもう本当に広いですね。私たちの大学は我々とアモイっていう大学と提携しているので、福建省っていう州と関係があります。で、そこに福州っていう福建省の州都があるんですけども、福建省ってのはどのくらい大きいかというと、約6000万。人口が。いやいや、先生よくわかんないけど、7000万かもしれませんよっていうぐらいですからね。で、全然福州の学生の気質とアモイの学生の気質は全然違うし、食べるものとか考え方違うんですよ。だから、そういうことを何で申し上げるかというと、皆さんこれからおそらく日本の市場ではなくてアジアで取引しようっていう考えを持たれたら、そんなに違うんだということをよく頭に入れた方がいいです。絶対に10波したからより中国ではとかね、ベトナムでは言わん考えない。それからですね、中国っていうのは広さはどのくらい広いかって皆さんご存知。アメリカと同じですから、大きさ。アメリカより広い、もしかすると。私はね、アメリカの会社の責任者もやったから経験しますけどね、アメリカでサンフランシスコからニューヨークまで飛行機行くと4時間かかるんですよね、ジェット機で。で、時差があるわけですよ、ご存知のように。だから東京から電話かかってきて、早くアメリカの政府と交渉してこの問題やってきてね、早くったって困りますよとね。朝出てね、出てニューヨークですけど、もうお昼過ぎちゃうわけですよ。夕方ですよ。もうおしまい。ね。時差があって4時間かかるわけです。日本だとそんなことないですよね。私は本社をロサンゼルスに置いて、ニューヨークに支店を置いて、支店長に電話かけると、もういないんですよ、朝行って。昼飯時期ですから、もう。で、朝だから仕事を、ニューヨークに朝の9人に指令を出すためには朝3時からくらいが仕事始めなきゃ。しょうがなくて、そういう人を雇ってました。全米の指揮に電話を受けて、私の言うことを伝達するして、取引がうまくいくようにするコーディネーターを、その人は朝出勤4時、3時ですよ。そんなこと日本ないでしょ。要するに株式かなんかやってる人以外は広いんですよ。皆さんアメリカっていうのは、例えばね、どこ行っても英語通じると思うでしょ。通じるかもしれないけどね、通じないとこもあるんですからね。ルイジアナ州行くときは通訳連れていくんですよ。もう訛りの強いね、フランス語的英語なんで、こんなことは実は皆さんこれからアジアでやるときはもっとこう、さっき言った言葉、そういうのはぜひアジアの時代、巨大なアジアが生まれたんです。でもこれはね、皆さんにとって実は 日本はここに変わるけども、変わるための大チャンスなんです。日本も。日本は変わらなきゃいけない。で、変わるときに、そういう大きな市場を目にして変わるっていうのは容易ですよね。外見たら全然マーケットがない。取引もできない。お客さんもいないっていうんじゃないわけで。そういうのを相手にして変わっていきゃいい。だ変わることが、大事です。で、円高っていうのはね、ここにも円高の意味が書いてありますけども、皆さんはね、円高ってのはすごいチャンスなんですよ、外国に出てくる。だから円高で外国のものを輸入するのはいいですよね、今ね。外国の土地を買うとか、会社を買うとかってのはすごく楽なんですよね。だから外国で投資をして今仕事を始める、もしかしたら最大。円はね、もっと僕はね、あと5年くらい経つともっと円高になると思います。円安なんか絶対なりません。ずっとね、希望的観測で円安になると思ってきたんですけども、戦後ね、私が初めてアメリカ行った時は1ドル400円だった。ね。今85円。で、円高になったら大変だ大変だっていうのは、あれは政治家と一部のね、やる気のない経済人が言うことなんですよ。ずっとね、戦後ね、やってきて円高で、みんなこれだけ成長してるんです。これだけ大きくなったんです。円高のおかげなんですよ、実は。安く外国から資料、資源を手に入れることができるんです。日本はね、資源がないんです。安くて外国の資源を手に入れて、高くして売ろうっていうのが円高のおかげなんです。で、それに必要なのは後から出てくるこの生き方、発想、視点、経営、市場の転換です、やり方の。だから円高だから大変だじゃなくて、円高で安いものを外国で買って外国で経営やって儲けない。儲けたお金を日本に持ってきて使えばいい。あんまり難しくないですね。だから円高ってのは悪くないんだけど、もう新聞は円高で大変だって、輸出産業は大変だって、輸入でね儲けてる人はいっぱいいますからね。材料が安くなっちゃったんですから。で、これはね、戦後の話をすると分かりやすいんです。戦後ね、日本がね発展できたのはね、資源を持ってなかったから。そういうとおかしいってみんな言うけども、日本は資源がなかったおかげで発展したんですよ。ええと思うから、結構ね、なかったんです、日本は。せいぜい釜石とあの子取れたけど。その代わり、一番安くできるように、鉄工場を日本は、全部海岸線に作って、外国から安くて、鉄鉱石を輸入してきて、加工して高く売ったんです。一番わかりやすい方法はね、わかりやすいのは時計ですよ。時計を作ったんですよ。時計ってのはね、安い鉄買ってきて、磨いて、鉄にして、時計にして売って、だから儲かる。まあ、これ乱暴な話だけど、分かりやすくするためにいいんだよね。自動車がそうですよね。自動車ってのは鉄を輸入してきて、加工して、だいたい買った鉄の500倍くらいにの価値にして売ったんですよ。自動車って、今はね、プラスチックたくさん使うからあんまり考えにないんだけど、もともと鉄の塊でね、我々笑ってたもんですよ。自動車の時のね、値段はね、鉄の、自動車の重さで分かるよって言ったのに、あった。分かりやすいですか。なるほどと思うでしょ。で、戦争を負けた時に、日本がモデルにした国はどこですか。負けたんですよ、戦争に。ね。負けた国は大体こんな強くなったんですから。何もなくなっちゃったんですよ。どこをモデルにしたらと思いますか。え？アメリカ？そうじゃないです。アメリカなんかとてもなれると思わなかった。スイス。思い出すでしょ。そうだ、スイスのような時計を作ろうとか、スイスのような国になろうってみんな思ったんです。日本人大好きなスイスがね。で、あれはね、非常に正解だったんですよ。だって少しの原料で時計を作って儲けたわけだから。で、 ずっとそれが日本の今までの発展の基盤なんです。外だから円高ってのは実は悪くなって、私はタイヤ作ってからよくわかるんですよ。タイヤってのはね、ゴム、天然ゴム全部輸入していくんですよね。でみんなでいろんなのくっつけてね、高く売ってたわけですよ。で私のいたブリヂストンの石橋さんが会社初めてね、会社作った時に、我が社は原材料を全部外国から輸入すると、ね、国に申し訳ないと、外貨を使って、だから外貨使う分だけ自分は国からその外貨を使わせてもらってるんだから輸出して、そして国に恩返しするって宣言した。だからタイヤを作り始めたのは、まあ私が生まれた頃ですけども、最初からね輸出したんですよ、作って。要するにで材料を全部輸入して、その代わりね輸出するから外貨、タイヤ、ゴムがこんな高い値段だって売れるわけですからね、こんな安いの。天然、昔は天然ゴムで安かったから、同じなんです。で今度アジアになってくるとどうなるかと、創造、価値創造、文化ね、生き方、みんな日本が輸出しても、じゃ例えばどんな仕事があるか分かりませんよ。さっき言ったでしょ、長寿化、こんなに長生きしていくのは不思議だなと思うのは、世界の今七不思議の一つなんですよ、日本人の長寿化で。始まったのは日本人の生き方を研究始まってるんです。こうやったら長生きできるんじゃないかと思って始まったのは食文化です。だから世界中で最もヘルシーな食文化は地中海料理とね、どうも日本料理らしいって言い出したわけです。それでは、ね、日本の食文化ってのは今世界中でどこ行ってもあるんですね。あのお寿司どこ行ってもありますよ。この間ベルリン行ったら、ベルリンのね一番いいホテルの中にもお寿司売ってた、お寿司屋あった。昔はね、戦争終わった頃ね、みんな日本人が外国へ出かけるとね、誰がお世話になったかっていうと中華料理です。で食べ物は日本人に口に合うものはせいぜい中華料理でって言ったから、僕は日本の戦後のね、外国派遣社員がいつもお世話になったのは中華料理だねって。私も経験あるから分かるんですよ。私はよくロサンゼルスでね、まだ始まった頃、留学生の子とみんなで日本人が来るとご飯食べたい、しょうがないな、日本人町行く、もう一つは中華料理って言ってやってましたよ。で今ね、どこ行ったってお寿司ありますよ。でなんでお寿司食べるのってニューヨークって聞くと、ヘルシーだから、長生きできるから。だから日本の食文化に注目を始める、で食文化に注目を始めると日本人の生き方、日本の文化に対して関心を持つんです。今日本のファッションってパリ行ったってパリコレってね、日本人やってるじゃないですか。だから日本人の生き方とかそういうものに対してすっごい価値がある。でそれを一番も生かしていくのはアジアでできるんじゃないかなと思うんですね。まずね、アジアには実はいろんなお客さんを出だしてる。僕が一番注目してるのは金持ち。金持ちにどうやって売るかっていうことを考えてもいいですね。まず一つは、皆さんいろんなアイデアあるでしょうけど、っていうのはですね、金持ちっていうのは中国でもベトナム行ってもどこ行ってもいっぱいいますね。金持ちのものの買い方と価値観とか行動っていうのは違うんです。でもどういうものかっていうのは皆さん研究しないとダメですね。だから皆さんが戸惑ったわけですよ。日本にたくさん中国の富裕層が来て買い物してから、中国で買い物なんで買わないのとみんなね、騙す。日本の人は、中国の人は日本のものは買わないと思ってたんですよ。みんな買うんですね。どういうもの、どうしてか研究するといいんです。で、その数はね、半端じゃないですよ、中国の金持ちってのはね、数は。っていうのは、14億のうち、例えば、おそらくね、本当の富裕層ってのは年収ね、アメリカの定義だと、年収1600万以上の人なんですよ。 でも中国に 1% はいるって言うんですよ。 1% って大変ですよ。14億の 1% って1400万、ね、1400万っていうのはどのくらいかっていうと、東京の人口っていうのは1200万人ですよ。東京の人口はみんな富裕層じゃないですからね。そういう人たちの1400万のうちの何人かに売ったって、これは大変です。だけど、どうやって売るかっていうのが、何を買いたいかは皆さん研究しない。でも、中国だけ、インドだって言うわけですよ。やっぱり、大体ね、こう研究してみると、1% ぐらいは富裕層。お金、お金持ち。昔からインドには大金持ちたくさんいました。で、皆さん方は、どの程度大金持ちか知らないけども、静岡県でもね、金持ちの人って大体この近辺でね、1億円以上の貯金になる人って言われてるんですよ。皆さん顔見ると大体10億くらいだったらで、だそういう人たちがどういう買い物をしてどうするかっていうのを研究してみる必要なんですよ。でもね、僕は買い物とか消費っていうのは国によって地域によって歴史的背景によって違うから、日本の金持ち見て判断してもダメですね。でもアジアの金持ちっていうのはものすごく増えてきてる。おそらくね、買い方とか考え方とか違う、欲しいものも違う。私はね、留学生を通じて一つしても化粧品ですよね。で、私は、私の大学の学生を私の推薦で資生堂に入れましたよ、中国。だけど、で、今、その彼女、うちの大学の卒業生ですけども、資生堂で中国のブランドマネージャーやってます。中国の金持ちは資生堂の化粧品が一番いいと。ね。僕は、日本人みたいな顔になっちゃうんじゃないのってみたいな言ってますけどね。しかし、まあ、それは冗談としても、そういう研究をちゃんとやってるんです。で、何書いたかわかりませんよ。ね、例えば中国って今、日本のお米ってのはものすごく多いんですよね。金持ちはお米。じゃ日本のような、金持ちの層っていうのは消費者行動違うんですよ。要するにもう値段でいいってねって買う場合、買うし。金持ちケチですからね。皆さんもケチでしょ、だって。金持ちのケチなんですよ。金持ちってのはだから、あれ、触れ込み詐欺にね、引っかかんない。本当の金持ちは。だちょっと小金持ちが光っちゃうんですよ。本当の金持ちは絶対光る。だから金持ちっていう中国に現れてきて日本人は戸惑ってるんですよ。日本人にはあんまり金持ちが本当いなくなっちゃったところね。本当の金持ちって僕はあんまり、静岡県ってあんまりいないんじゃないかなと思うんです。本当の意味のね、大金持ちは。だって何も寄付してくれないもん、大学にでもね。本当分かりますよ。大金持ちっていうのはちゃんと昔ね、僕はブリヂストンの石橋さんと仕事やってましたけどね、石橋さん今でもね、久留米大学に5000万ずつ寄付するんですよ。それで、例えばね、久留米市の中にある教育会館だとか、なんかみんな石橋さんが自腹で寄付した。でも皆さん方、ね、皆さんの名前がついた橋とかなんかないでしょ、ここに。寄付して。国立近代美術館ってのがあるんですよ。お堀端に。あれも石橋さんがポケットマネーで作ったの。寄付したんですよ。で、本当はそういう金持ちいっぱいいたんです。松下さんでもね。最近どうも金持ちがね、寄付しなくなっちゃったけど、昔やってたんです。でも日本も、だから、実は僕は甘いの大学行ってびっくりしました。ほんとすごい金持ちいいんだって。青森大学っていうのは人学生が4万5千人ですよ。ね。国立の大学で中国のトップからトップ5番目。その大学は何か私の大学に惚れて、私の大学と一緒に連携やってるんですね。学生送り込んで。で、学長に行って、でこの建物どうやって作ったんですか。寄付。青森の市民が、成功した市民が金持ちが寄付している。このホテルは、アモイから出稼ぎに出てた、海外へ出かけて、金持ちになった人が寄付してる。 これはこういうことの方が中国にかなわないなと思ったんです。で、海外って稼いでね、稼いだお金で大学建てる、で、町を作る、橋を作ってるんですよ、稼い、寄付して。日本の金持ちっていうのはまだそこまで行ってないですね。そういうね、発想がない。で、私はその青森大学のがちょっと脱線ですけどね、こういう話なんですよ。優秀のアメリカでもトップ、いや中国でも上から5番目の大学の学生です。そこの学生をうちに起こすっていうから、私は返さないから、中国へ。日本人にしちゃう。ね、静岡県民にしちゃう。ようこざんすかって。ようこざんすって言うんですよ。私たちはみんなね、一生懸命外国で働いて、一生懸命仕事やって、そしてそういう国民がいつかちゃんとこういう立派なね、建物を作る。すごい泣かされましたよね。だ僕はね、中国ってみんないろいろ言うけども、本当すごいこと考えてる人いっぱいいると思いますね。金持ちでもね、だからいろいろいるから、ね、こすっからいのから悪いことするのから、でもね、考える人。だから皆さん方ね、ちょっと話が、これから経営者として発展するためには、そういうね、意識が本当は必要なんです。日本のね、金持ちが本当にね、成長しない大きな理由はね、国家意識、社会貢献意識に欠けてるんです。この間ね、アメリカで僕はびっくりしました。アメリカのね、大金持ちが全員ね、集まって、もっと私たちの税金を上げてくださいって言ってました。国がそんなに困ってるなら私たちはもっと払います。そんな人日本にいます？情けないね。そして自分たちの財産の半分は社会に寄付しますって宣言したんです。世界一の金持ちってアメリカにいっぱいいるんですね。で、僕はそれはね、これはこういうことが叶わないなと。そういうことを皆さんぜひアジアでビジネスするときは頭に入れず、そのね、思いのビジで、僕は中国の海外で頑張ってるビジネスマンにはそういう人がたくさんいるんだって聞いてびっくりしまして、でそういうことを奨励してるんですね。だビジネスっていうのは実はそういうこともあるんです。で、私はこれからね、アジアはここに見つめるということでいろいろ書いてますけども、アジアの巨大市場、本当に巨大で特性があります。そしてどんどん変わっていく。だから皆さんはしょっちゅう行ってみたりして、どこでビジネスをするかよく研究する必要で、最近アメリカでもね、言い出したことがあるんです。これはね、皆さんに非常に参考になる。これからはね、地域文化をねよく理解し、地域文化に即したビジネスを始めるべきだ。で、この間私の大学に、今度私たちが招いて、韓国から来た学者がいます。ビジネスを教える。なぜサムソン電機が世界で成功したか。これはね、ビジネスの根底をね、触れたところなんです。日本人はね、あ、少しおごりぶっちゃったもんだからね、日本の製品を売っちゃったんですね、世界中で。で、サムソン電機は、まあ日本ではまだあんまり成功してないんだけども、世界で成功して日本がみんな負けちゃったんです。なぜか。サムソン電機って名前つけてるけど、製品は全部その地域にあったものを作った。意味わかりますか？その地域の必要、その地域の特性に合わせてビジネスをし作っている。で、日本人はね、私たちのいいものが売れだったらみんな買うと思ってやってるところが多いんです。これはね、お茶の業界がその特例です、特殊です。ここでお茶の会社知りますよ、お茶ってのはね、私たちが美味しいってものをみんなに売りつけるわけですよ、指導家でもね。でもそうかどうかわかりませんよね。本当は、何でもそうですよ。今大転換できる。私たちが美味しいって思ってる、あなた方はどういうのが美味しいと思う？私たちはこういうのが美味しいと思ったら、それにいいものを合わせなきゃ。 で、その時、その今度、このチム先生とまたどっかで話しますから聞いてもらうといいんだけど、今、韓国では日本に焼酎を売ってるんだけど、売る時の入れ物から、名前から作り方までみんな変えた。もう3倍にも4倍にもなります。で、実はアジアでビジネスをやるときに皆さんぜひ、アジアは多様で考え方も生き方も多様なんで、あんなのって言わないで、それをよく理解して分析して合わせることですよね。さっきの化粧品、資生堂の化粧品って中国用に作ってるんですからね。だけど日本の資生堂っていうイメージは使ってるんです。私はね、ブリヂストンにいた時にね、これはもう今、その秘密を話してもいいと思うんですけども、世界中でブリヂストンがどうして売れるようになったかっていうと、タイヤはみんな違うんです、地域によって。だから、どこ行ったか、どっか行って飯食ったりなんかしてね、遊んでてもね、出張するときは道路、調査とか。どっか行っちゃう、どうやってタイヤ買ってんのか、どういうふうに使ってんのか。それに合わせてみんなタイヤ作ってる。タイヤ見たことない。ね。しかし、中国の山東省のどこどこ走るタイヤはこのタイヤ。で、そういうことっていうのは実はみんな今まであんまり言わなかったです。本当は大事なの。だんだんだんだんにはおごりが高まっちゃってね。日本は経済大国で、技術でものづくりでは世界、あんな嘘っぱちだよね、本当は。みんな知らないんだけど、戦前の日本人、日本の商品とはダメ商品。ね、日本製って言うと売れないから、メイドイン、ウサって書いてある。ウサって場所は、三重県にあるんですね。USA っていうのは、ね、アメリカ製だって思わない。だからね、日本人もひどいことやったもんですよ。売れないんです、日本製品。で、ようやくね、いいものができるなんて。でも、それはね、もしかすると皆さん方のことなんです。やっぱり頑張ってね、やってきたからですよ。で、おそらく、アジアではね、みんなそういうことやってるときに、もう日本先行っちゃったから。今度そういう方法プラス地域の特性を入れしてやっていくと僕はいいんじゃないかなというふうに思います。からアジアの政治体制は全く違います、日本と。それはぜひ頭に入れてください。中国は完全な共産主義国家で一党支配で、法律はあると言っても法律は曖昧模糊、日本と違いますからね。だからいろんなビジネスっていうのは全く違うんだっていうのは頭に。インドはまたインドに違う。インドネシアはインドネシアはイスラムの法律ですから。そういうのは皆さんよく、まず法律の形態、生活の形態、ビジネスの取引の形態。例えば簡単に言うとお金をね、代金をどうやって取るかです。皆さんが一番苦労されるのは代金取ることでしょ。売ってらね、どうやって開始するか。日本だと大体、まあ最近はようやく月末に取れるでしょ。取れないとこいますよね。もう2、3ヶ月待ってよとかって。そのうちに破産しちゃってね。日本は手形っていう制度がありますよね。手形っていう制度ってほとんどの国ないです。手形って当たり前かもしれない。お相撲さんの手形ぐらい。手形ってみんな知ってますよね。手形出したことがあるでしょ、皆さん。書いたことも、受け取ったことも。どうやって代金ね、決済、現金、クレジットカード、付け。これは国によってみんな違いますから。私はとってもそれ苦労したんですよね、外国で仕事をやって。国中にみんな違うんですよ。お金。だ代金回収。そしてもう少し問題起こってくるのは、為替ですよね。だからアジアでビジネスするときには国がまだアメリカのとかヨーロッパの国と違うから、そういう点ではもっといろんな研究は必要。比較的日本とかヨーロッパに似てるビジネスの仕方をやってる国はシンガポールとインドです。 シンガポールとインド。インドっていうのは、その代わりすごく官僚主義的ですよね。イギリスの支配を長くしてたんで、法整備は非常によくできた。法整備は。法律も非常にきっちりできた。最も民主主義の国ですよ。デモクラティック。法律で。そこは杓子定規でね、頭、まあ、日本の官僚とどっこいどっこくらい。がシンガポール、これ、やっぱり、先端的です。その他の国は、概して言うと、フィリピンもそうだけども、違う問題なんですね。汚職だとかね。クリーンさとか。でも、これ一概に、悪いっていうのはなかなか難しいところなんですね。私はよくね、笑ったんです。昔、インドネシア行くときね、もう、これはもう、時効だから。税関取るときにね、1ドル札挟んでと思います。そうするとパスポート挟んで税関入って取ると1ドル取れってもうさね、そんな国ってないですよね。今もない。今もこの間インドネシア行ったけどなかった。でもそれは悪いことじゃなかった。後で聞いたらみんなで分けるんだ。みんな給料は低いから。確かに給料低いですよね。で私はなるほど、これも悪いことかもしれないけど一つのね発展段階の方便かなと思ってましたよね。国によって全くいろんなことは違うことをぜひ頭に入れてください。いろんな問題ある。例えば宗教の問題。私はインドネシアで工場を作ったことあるんだけど、工場を作るとき何作ったかというと、工場を作るよりもね、こう礼拝する場所作りましたよね。そしてかつね、あれもう時間経っちゃったな。まあ大丈夫ですか。食べるものすごい大変ですよ。日本人と同じように食べない。だから何言いたいかというと、生活文化、習慣、そういったものをよく研究して、どうやって適応するか、どうやってやっていくかっていうことを調べた上でやっていく。で、アジアは非常に広いから、どこでもやったらみんな違うから、どっかに絞った方がいいですよね。それは皆さんぜひお勧めしたい。どこへ、アジアとは広いんですよ。ほんだからあんまりどこ行ってもみんなアジアパンになるよとか言うくらいです。広いですからね。韓国もアジアですよ。北朝鮮もアジアです。満州、東北州、昔。全然違いますから。食べ物から書くビジネスの仕方、豊かさも購買力も購買の仕様で、テレビで見てあれがアジアだと思ったら面白い。テレビは面白くていいとこだけ見せるわけですから、ワイドショーで。だからぜひやるならば、よく資料でまず勉強しといて、そして自分が何ができるか、何が得意か、それに合わせたものを見つけ、自分で勉強して行ってみないとですね。そのくらい広くていろいろなんです。私はね、だってしょっちゅう昔は行って、もうくるくる回ってましたよ。それを申し上げておきたい。で、対日観っていうのは国によって違うし、新聞に書いたのとは違います。これはね、日本人嫌いだなんて、テレビはすぐやるけど新聞。ビジネスの場では違いますね。国によってみんな違う、対日観。だから国によってこう政府がいいわけですね。だけどやってる人はまた別。よくアメリカ人が言うけど、マネートークスって言うんですよ。人が喋ってんじゃないかな、お金が喋ってる。だからビジネスの場で対日観っていうのと、政治の場でいう対日観とは違うっていうことは頭に入れている。で、概して言うとね、戦後、今、日本に対する評価は、新聞に書いてあるのと違って非常に高いです。日本は憧れのもと。製品でも。日本の生活、さっき言ったように長生きできる生活。それから日本の製品の良さ。日本製品、日本の人の誠実さ。憧れのもとです。 で、アジアで成功する方法ってだから書いてます。3番目に。これは先だって、静岡で私たちがアジアビジネス研究センターってのを作りましたんで、その作ったことの、記念にシンポジウムや。で、経済学者が来てると、アジアはここだなんて分かんない若いこと言うけども、私たちはアジアでどうやったらお金儲けられるかっていう話をみんなで学者が集まって、学者にね、お願いしたんです。で、簡単に言うと、自分のどこの町に行きたいのか市場をきっちり見ること。広いよ、さっき冒頭で言ったんですね。トルコからこっちまで全部あるじゃないですか。ねえ、トルコっていいとこですよね。いいアジアだなと思いますよ。トルコ料理ってうまいしね。親日的だし、私工場があるんですよ。ブリーストの工場はトルコに。で、私は、行きましたよ。本当にいいです。あそこもアジアなのね、考えてみたら。パキスタン行きましたよ、昔。まあ、ひどいところですよ。そいつはパキスタンの人が怒られてる。ねえ、バングラディッシュ。みんなアジアなんですよ。だけど、どこにもね、金持ちが出てきた最近。これがね、アジアの大変と。だから、多様ですね。本当に多様。宗教、近代的、我々が今の宗教って全部アジアで生まれたんですよね。キリスト教もそう。イスラム教も、仏教も、それから儒教も。で、こういったことが、もう、ぐちぐちに、だけどそれを未だに、こう、きちんと生活様式の一つに守り入れてるのはイスラム教ですよね。イスラム。イスラム教の人たち、イスラム民族の人たちを取り引きは別の概念が必要ですよね。みんなだけど共通してるんですよ。みんなお金大好きです。お金は好き。だけど、好きだけどどうやって儲けるか、どうするか、どうやって騙かすかっていうのはみんなそれぞれ違うわけです。だから宗教っていうのはよく国が宗教をどう関与してるかってくらい地域で取引続きを頭に入れる。日本とは違います。日本人はね、ヤヤロジの神様で、誰でもいいわけですよ。日本の宗教って面白いですね、神社ってのはね。ご利益がみんな歌ったんですね。この何々神社は、金運が上がるとかね、健康にいいとか、あれも面白いな、こうやってね、できて。で、外国人そういうのはあまりないですね。いろいろ調べてみると面白いです。で、その場合、まあ一つこれ共通して書いてあるのは、マーケティングっていうのを覚えます。皆さん方は学校かなんか習われたし、耳学問で習ったと思うんですけども、また実際にやってられるんじゃないかと思うんですけども、得てして言うとね、戦後の日本の経営者、それから、多くの人はね、マーケティングっていう考え方をよく理解してないんです。で、今まで文化とか地域社会に応じて、きちんとビジネスのやり方を変えなさい、売れるものを作りなさいっていうのはマーケティングの考え方なんですけども、ぜひね、今日はお話ししませんけども、経営者の人はマーケティングの勉強をした方がいい。まあ、簡単に言いますとね、なんでシャッター通りできたか。ね。簡単さら答え。売れないものを一生懸命売ってから。誰のせいでもないんです。そこの経営者のせいなんです。よくシャッター通りでお客さん取られちゃったよとか、ね。景気が悪いからとか、行政が悪いから。そんなの全然関係ない。経営者のせいなんです。で、経営者っていうのはマーケティングをやらない。それはどういうことかっていうと、お客さんに魅力を感じてもらうようにして、売れるものを売らなきゃいけない。売りたいものをみんな売ってるんですね。売りたいものを売って、お客さん来ないってお客さんのせいにしてるわけです。で、現代の実は最大の日本の経営者の問題は、売れないものを一生懸命売ってるんです。で、アジアでやった場合、それにすぐ直面しますよ。日本人はまあ、しょうがないやと思ってるけど、すぐ、買いたいものを置いてないから買わない。で、 どうしても言って、買い叩かれる。それだ。じゃあ、買いたいもの何か。まあ、この辺はまた別の、ね、講座でお話ししたいけど、どうやって考えたらいいか。しかし、これがね、実は日本の今、経営が行き詰まってる最大。それは何か、ね、ビジネスの大転換を迫られてるんです。で、アジアとともに、本当に発展してアジアで大儲けしようと思ったら、皆さんのビジネス意識を根本から変えないと。と、僕はいつもみんな言ってます。要するに、売りたいものを売るんじゃなくて、買ってもらえるような魅力的なものを、何が買いたいかしら。しかし、そういうものは自分にはやれるよという経営能力が必要なんですね。だから、新経営手法の取得、開発が大事です。で、アジアが発展してくれるっていうことは大変いいことですね。私はいいね、アジアの人が、私、うんと儲けさせてもらいます。アジアの発展は、平和、発展、これはね、大歓迎。で、お互いに共生、共栄。みんなで一緒にやって、みんなで儲けようよ。共益って言うんだから私は言うんですよ。共存、ね、言わないんです。共益、一緒に儲けよう。で、日本の人はね、時々間違ってるんです。会社経営やってると。相手が儲かりだす。こっちが儲かる。とね、自分だけ儲かりたくなっちゃうんです。そうでしょ？お互いに儲けようねっていう概念がないと、これから進まない。とね、みんなが儲かりだすとね、全部買収して自分で儲けちゃったりね。共益の概念に変わっていかないとですね、ビジネス。お互いに儲けよう。だからそこでどういう問題が起こるかっていうと、信頼だとかね。そういうことが出てくるんです、相手と。で、皆さん方は相手とどうやって共益し、共に儲け、どうやって信頼して判定していくかっていうのは大きな経営哲学ですね。経営者の手腕なんです。で、経営っていうのは基本的に言いますとね、創造、新しく作っていく。もう一つは哲学。手法ではないんですね。すごくそれが基本にある。で、その手法っていうのは、私は共生、共益だと思ってます。さっきね、社会に貢献して儲けたらね、産業大学に貢献、儲け少しやると。でもこれ大事なんですよ。実はね、最後に PR として申し上げておきますが、私の大学に、皆さんもぜひ取るといいですよ。21も講座があるんですよ。寄付されてる講座が。で、21あるんです。これタダですから、ぜひ聞いてください。これは最先端の講座。で、ここの103も私の大学に講座を提供する。で、皆さん、ただで聞いてやる。で、私はなぜそれを呼びかけたかっていうと、将来の静岡の産業を担う人材をみんなで育成しないと、静岡県発展しないよ。静岡のビジネス困るよ。だからみんなで、私たちも頑張る。みんなも少し手伝ってよ。そうやって次の時代の人を育てようねって言ったら、さすが天下の渋銀ですね。渋銀ですよ。渋銀の松浦さんが、その通りだと。手伝うよ。だから最初に渋銀が、頭取り始め来てね、事業を15回やるんですよ、年間。それが10年続いてる。で、シャンソン化粧品もやろうと。今度始まったんです。で、経営者っていうのは、本来ね、皆さん方も、小なりという意味で経営者ですよ。そういう意気込みはないとダメなんです。で、経営者で本当に儲けた人っていうのは、本当によく分かってる人はそういう人が多いんです。で、儲かんない人はみんなね、どっか、暗いとこ行っちゃうんですよ。なんでかっていうと、企業っていうのはなんで存在するかっていうと、社会に貢献してるから、究極的に。だからどうやって貢献するかいろいろですね。人を育てたり、あげたり。で、利益っていうのは追求するもんじゃないんですね。結果なんです。社会に貢献したり、あるいは社会に役立つものを作ったり、提供したることによって生まれるのが利益なんです。で、よくね、利益は追求するもんだと教えるなら経済学者。で、経済学者って経営やったことないから。私は経営やったことあって、しかもね、すっごい世界最大級の経営者、石橋正二郎さんについて習った。 で石橋さんものすごく儲けの前ですよ。で儲けたらね、みんな寄付してくる。久留米市っていうのはね、小さな町だったんですよ。久留米市の小学校中学全部プール寄付したの石橋さん。焼津市にいますかそういう人ね、皆さん本当はそういうことやらなきゃなんです。焼津市中の将来焼津の人材大事でしょ。だから焼津中のプールだとか高校学校は 大会でね、育てるよとか作るよくらいに本当は意気込みって言われるんです。だけどみんな合併は反対だとかね、なんかやってつまんないことやってやってるわけですよ。だから私はこの間久留米の、市政120周年に基調講演に呼ばれて、みんな忘れんなとね、久留米市民は石橋さんがこうやって寄付したんだけど、後を続くね久留米の財界人も同じことやんなきゃいけない。そうすれば久留米はもっと発展しますよ。だって久留米にはね大学があるんですよ。久留米大学って医学部があるんですよ。全部石橋さん寄付した。ここじゃみんな県に作れとか国に作れ、なんでね焼津の財界人がねこう俺たちの金で作って見せるくらいないのかと私はよく思いますね。だからそういう人は昔はいたんですよね。慶応大学も福沢諭吉がね作ったんです。早稲田大学、静岡産業大学、私一人ぼっちで頑張ったの。あとは神谷さんと一緒に。でも最近おかげさまでこうやって21もね静岡県の方が私の大学に講座を寄付して、焼津では103ね。だから皆さんも将来うんと儲けてぜひ貢献して、それがね本当のいい経営なんです。でそういう講座やってますからぜひ来てください。それからもう一つね、本当は経営者もっと勉強しないから、日本の経営者って勉強しないんですよ。簡単に言うと、僕はねハーバード大学にいた時にねつくづく思いまして、ハーバード大学の僕はビジネススクールの、客員教授みたいなことやってたんです。すごいですよね、アメリカの経営者ってのはすごいなと思う。3ヶ月間泊まりがけで勉強やんだから、会社放り投げて、で私とかいろんな人呼んでね、もうディスカッションやって本気にやるんです。だけどすごいじゃないですか、うんと儲けて社会にみんな寄付しちゃうんだ。でハーバード大学っていうのはそういう人たちの寄付でできてるんですよね。日本はね一生懸命補助金くるけど補助金くれるじゃん、ね、だから日本人もここら辺でねやっぱり発想を変えなきゃダメだと思いますよね。でもう一つね、ぜひね皆さんあの取ってきたらいいなと思うんで、僕感心してそこにルネッサンスコースってなんでしょ、あるでしょ。これはね55歳からの、社会人が入学試験なしで入れるコースなんだ。これただし授業料払わなきゃダメなんです。ただしねこの授業料は皆さん方の貢献度によって安くなるんです。1ヶ月5万円程度なんです。それで見てください、一人そこに沖縄の会社の社長さんが来てるんですよ。そこにね沖縄の社長さんが波里さんっての一番裏に出てます。それは学生ですよ。これはね会社やってるんです自分で。だけど55歳になって自分は勉強しなきゃいけないと思って沖縄からね飛行機で通ってるんですよ。その生きたらすごいですね。初め2年半くらいこちらに家を持って土日は帰ったりして、あと今ちょっと半年ばかり会社忙しいから大学今休んでるけど、また戻ってきて来年卒業するんですよ。こういうのが本当すごいですね。だからこの人の会社はすごい発展してるんです。いろんな知恵をね大学に来て学生たちがやって知恵を片付かってまたやってるわけです。この波里さんってのはね並々ならぬ人ですよ本当に。それでどうしてこうやってやったかっていうとね、私たちと沖縄の大学とのね連携も結びつけたりね。で今度何やったかっていうと、沖縄の大学で留学生を集めて日本語の弁論大会やったんです。自分ででも参加した。で僕はやっぱりね沖縄の人ってすごい人いるなって思いました。最近ねスポーツマンでも沖縄の人多いでしょ、歌うんでも。 で、こういうことってね、本当は僕はすごく大事だと思うんですね。この人はね、だからすごいです。で、他にね、そこに乗ってる人たちってみんなすごいですよ。これは僕は日本捨てたもんじゃないなと思ったってんで、そこにもう一人女の人がいるんですね。ね、その人はね、沼津から上がってるんですよ、毎日。71歳で。2時間かけて。勉強しようって言って。そっから男の人に出ても、その人は元は会社の部長だったんです。有名なお茶の会社の。それから、そこに乗ってませんけど、最近入ってきたのは、牧之原の市役所に勤めて課長だった人が、早期辞めて、いや、私はもう一度勉強して、人生やり直す。ね、長生きをする時代っていいんですよね。やり直し聞くんです、もう一回。そういうことも始める。今時代はどんどん変わってるし、チャンスはどんどん出てきますから、それはぜひね、見て。そしたらその人、一人の人がね、言いましたよ。月5万円でね、毎日大学に来て、学生と接触したり、先生方の話聞いて、こんなに安い。